このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる。
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと。
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。さあ、プルちゃん、
はい、
今日はね、ちょっと気になるニュースを見つけたんよね。
ああ、気になるニュース、うん、何でしょうか。
いやね、視覚障害のある方も恋人や友達を探しやすくっていうニュースなんよね。
はい。
お、ときた、なんか気になる、
う
ん、
ちょっと気になりますよ。はい、
あのね、東京都の株式会社コメットっていう会社が運営している障害のある方向けのマッチングアプリ、はい、彩り、これなんですけれども、
はい、
iPhone に標準搭載されてる音声読み上げ機能ボイスオーバー、
はいはいはい、
これにね、完全対応したっていう発表なんよね。
完全対応ですか。
うん、まあね、これまでもね、一部は対応してたそうなんだけれども、今回はアプリの全画面を音声読み上げで利用できるように改善したそうやん。
もう素晴らしいですね。
改善したそうなんよね。そう、うん、で実際にね、全盲のユーザーさんにも協力してもらいながら、どの順番で読み上げるか、何を読み上げるか、どんな表現なら分かりやすいかを一つ一つ確認して作ったそうなんよね。
これね、全盲のね、ユーザーの、ね、うん、意見が取り入れられてるっていうのがやっぱ嬉しいんですよね。
ね、
うん、
でね、このアプリの目的は、障害のある方が恋人や友達を探したり、新しい人間関係を作ったりすることなのね、
うん、
でそして最初から障害をオープンにした状態で安心して交流できる場所を目指してるそうなんです。
あ、
ということで、
いい
ね、今日は
ね、
そう、はい、視覚障害者とマッチングアプリについてプルちゃんに聞いてみたいと思うんだけど、これ聞いて ね、どう思った。
いや、もうね、マッチングアプリって本当にもうね、うん、当たり前のようにというかね、聞く言葉になりましたので、
うん、
まあ、もちろんね、私もこう、うん、まあ、怖さというかね、うんうんうん、気をつけないといけないところがあるというのは、あ、まあ、うんうん、意識はしますけれども、
うん、
でもやっぱりね、恋愛対象とか、まあ、友達もそうですけれど、障害ね、ありなし、うんうん、関係ないっていうところもありますので、そういう中でこういうのがですね、できてきたっていうのは、うん、すごく私は嬉しい人だなというのが、まあ、大事、やっぱり印象ですよね。
ねえ、プルちゃん世代やったらね、私たちの世代よりかすごくこうとっつきやすいアプリなんかなと思うよね。
マッチングアプリってやっぱりね、やっぱ怖さがもしかしたらこう私たちのね、先輩方というのはこうあるかもしれませんよね。
そうなんよ、ちょっとね、なんか詐欺まがいのこう、ね、やってる組織はちゃんとしてても、うん、こう参加してくる人に変な人がいないかなとかね、
まあ、人と人っていうのはやっぱりね、そういう怖さはありますよ ね。
でも今はそれで結婚されてる方結構多いからね。
そうなんですよ、ね、すごいと思います、
うん、だからそんな悪いことはないんじゃないかなっていうのは思う、
そうですよね、
うん、
このアプリがやっぱりね、完全対応ってやっぱ嬉しくってね。
あ、本当よね、
やっぱりビジュアル的なこのアプリというのは、例えば読み上げでね、うん、読むときにボタンとしか読まないところが結構ありましてですね、
あ、うんうんうん、
そうするとどこのこれボタンやねんっていう
ですね、あ、本当やね、
やっぱそれだけでこうね、やる気がちょっとね、うんうん、下がってしまったりするんですが、
うんうん、
そういうのがでもこう確実に全盲の、ね、人も使ってるっていう、うん、そこがあって土台があって、そういう完全対応につながったというのが ね、
私は
すごく、ね、嬉しいなと思いますし、
ね、
やっぱりね、出会いの形ってすごくね、うん、多様化しているというのをね、すごく感じますよね。今日はもう時間があまりありませんから、あまり深い話はできませんが、私もですね、マッチングアプリではないんですけど、10年ぐらい前ですかね、視覚障害者の方々がですね、集うお見合いの会にです ですね、1回参加したことがありまして、
あ、そうなんや、
はい、何も残念ながら私がね不器用でちょっと進展はなかったんですけども、すごくね、あの人生勉強にはやはりなりましたので、
あ、本当やね、はい、参加してみるってね、
そうなんですよ、だからあの、ね、もしかしたらリスナーさんの中にもですね、将来マッチングアプリを使うという人がいるかもしれませんので、
いや本当そうそうそう、
ぜひこういったことがですね、もっともっと広がっていってほしいなというのを強く感じますね。
本当やね。
ではここからはモーラの旅のコーナーです。
はい、
私たちにとって本や雑誌などは点訳、音訳、最近ではオーディオブックなどもありますけれども、利用できるサービス媒体がいくつかあるんですよね。
はい、
ただ街中で無料で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパー、まあ、こういったものはなかなかね直接手に取って内容を知るという機会がまだまだ少ないんです。
うん、
そこで目の見えているタラさんにこうした資料を隅から隅まで網羅して読んでいただく、
はい、
そして全盲の私がそれを聞きながらツッコミを入れていこうというコーナーです。
そうですね、隅から隅まで私が読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものやと思うんですけれども、はい、請願者にとっても実はそこまで読んでいない、いや、見ていないことも多いんですよね。ということで視覚に障害のある方にも請願者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅です。
はい、
さて今回からね新しい無料の冊子を取り上げていこうと思います。
はい、
はい、今回モーラするのは堺市にある文化芸術ホール、フェニーチェ堺、はい、こちらを運営する公益財団法人堺市文化振興財団が発行している情報誌、フェニーチェ堺街と劇場ボリューム34です。
はい、
これねサイズは A4 版で全部で16ページある冊子なんですよね。で内容はフェニーチェ堺で開催されるコンサートや演劇などの公演情報だけじゃなくて、展示会やワークショップの案内、さらには堺の街のお店情報まで掲載されてて、なかなか盛りだくさんなんよね。
すごいですね、16ページ、ね、まずそのボリュームにびっくりしましたけれども、ね、他のフリーペーパーでもそうですけれど、無料って言ってもですね、本当に1枚のチラシとかではないんだっていうのをですね、それだけでまずびっくりしますね。すごく立派な、ね、情報誌なんでしょうね。
そうなんよね。でしかもデザインもしっかりしててね、読み応えもありそうよ。
堺というと私がですね、子供の頃はあの住んでいた町だということを、あの放送で、ね、お話ししたこともあるんですけれども、
はい、
実はあの私フェニーチェ、ね、あの行ったことがあってですね、でしかも6月のですね21日に堺福祉祭り、この番組でもね2回、はい、チラシの網羅もしていただきましたけれども、今年もねあの司会でお世話になりましてですね、
いやお疲れ様です。タラ
さんもねありがとうございます。去年タラさんもね来てくださいまして、
場所はね、
堺の市役所でしたので、フェニーチェではなかったんですけれども、結構ね場所近いんですよね。
そうなんやね。
はい、
ということで、はい、今回もね順番通りまずは表紙から網羅していきますね。
はい、
はい、表紙全体を見た印象なんですけれども、一言で言うとロンドンです。
ロンドン、イギリスのですよね。ロンドンでね、
そうそう、
大阪をね飛び出しましたね。
もうそうなんよね。街の情報誌なんだけど、今回の表紙は完全にイギリス・ロンドンがテーマになってるね、これね。まず背景は白色で、パステルで描かれたような手書きのイラストが5点あります。で、その周囲を濃い青色の額縁のようなデザインが囲んでるんですね。で、色使いも、ア 青、白が中心で、まさにイギリス国旗をイメージした配色になってるんですよね。
国旗の色ですか。
そうなんよね。で、中央には縦書きで大きく青い文字で、フェニーチェ堺って書いてるねんね。はい、まあ、そのアルファベットなんだけど、フェニーチェは F-E-N-I-C-E。で、堺はね、S-A-C-A-Y ってなってるよね。
C-A-Y ね。
うん、ちょっとね。うん。
で、K-A-I じゃないんですね。
あ、そうなんよね。うん。でね、その他、手書きのローマ字の真ん中あたりで横切るようにね、フェニーチェ堺2026、ボリューム34、街と劇場ってね、黒い、細身の文字が配置されてます。うん。
きっとこのね、フェニーチェ堺のこの存在感というところですね、うんうん、しっかり出してるんでしょうね。
そうやね。で、左上にあるね、一つ目のイラストなんだけれども、ロンドンの象徴ともいえる時計塔なんよね、はい、いわゆるビッグベンが描かれてるんですね、
はい、
う
ん、
そう、四角く高い石造りの塔で、上の方には大きな時計がついてて、その上には尖ったね、屋根、三角っぽい屋根があって、でテレビや映画などで見たこともある人も多いと思うんですけれどもね。
ビッグベンってね、私も名前はね、うん、聞いたことがあるんですけど、
うんうんうん、
全然こう形ね知らなかったので、
あ、
そういうイメージなんやと思ってね。
そうね、ここでタラの補足情報
やった
参ります、はい、このねイラストに描かれてる四角い塔はね、高さが約96メートルもあって、はい、そう、ビルに換算したら30階建てに相当するんですね。
すごいですね。
まあ、それぐらいの見上げるような高さです、
うん、
で、壁に使われてるアンストン石っていうイギリス産の特別な砂岩、これ石灰質の砂の岩なんだけれどもね、近くで見たら少しザラザラとしたね、温かみのある蜂蜜色をしてるんですね。
蜂蜜色、
うん、で、てっぺんの尖った屋根ね、これは重厚な鋳鉄、ね、鉄の合金で作られてて、歳月を経て美しい青緑色に変化してます。で、実はビッグベン、これはね、塔そのものじゃなくって、中に吊るされてる巨大な大金、大きな金ね、これの愛称なんらしいよね。うん、で、時計塔の正式名称は2012年にエリザベス女王の在位60周年を記念してエリザベスタワーってね、名付けられたそうなんです。
おしゃれですね。
ね、で、この塔は独立した建物じゃなくって、イギリスの国会が開かれるウェストミンスター宮殿、国会議事堂ね、これの一部の北端、北の端として建てられたものなんだそうです。で、この塔から響く鐘の音がね、ウェストミンスターの鐘って呼ばれてるんだけれども、実は日本の学校のね、授業の始まりと終わりを告げるあのキンコンカンコンな、
はいはい、
鼻のチャイムあるでしょ、
はい、
この音色のモデルなんだそうでして。
あ、そうなんだ、
うん、イギリスの伝統ある鐘の音が巡り巡って日本の日常に深く根付いてるということなんよね。
すごい、そんなつながりってあったんですね、
う
ん、
ねえ、あそこから来てたんやって ね、
本当ですね。
そのね、時計台のイラストの下側に赤、白、青で構成されたイギリスの国旗、ユニオンジャックが大きく描かれてます。たなびいてる感じでね。
はい、
うん、ちょっとね、想像してみてほしいんだけど、横長の長方形、これまずイメージしてね。
はい、
で、深い青色の背景に赤い十字。
うん、
その周囲を白い線が囲んでるんですね。さらにその後ろから斜めの赤い十字が交差してる、そんなね、で、つまりまっすぐな十字と斜めの十字が重なったようなデザイン、これがね、はい、ユニオンジャックということでね。
なんかこのね、うん、境ってね、ちょっとね、大阪市からは離れたところではあります、雰囲気の違うところではあるんですけれど、
うん、
なんかこうイギリスのこう感じがですね、
うん、
そんなイギリスと接点があるのかっていうですね、ちょっとこう不思議な感じがしますね。
ねえ、 まあ、ところでプルちゃんってイギリスのイメージってどんなイメージ持ってる、まあ、今まで聞いてて。
ですかね。でもなかなか普段ね、うん、そんなにこうイギリスを意識することがないんですけれども。
ないよね。ね、私もないけど、まあ、なんか
ね、うんうん、ビートルズはイギリスで会ってましたっけ。
合ってる合ってる。
よかった、全然違うとかどうしようと思って。そうですよね。
そうそう、
でもそう、ね、まあ、オリンピックの、ね、開かれた場所とかですね。
うんうんうん、確かにね。
ぐらいしかちょっとパッとイメージは湧かないんですけれどもね。
そうよね。まあ、私なんかこう雑誌やら、まあ、テレビとかでね、イギリス、まあ、ロンドンのイメージといえば、まあ、バッキンガム宮殿。
で、
この、
はいはいはい、
このね、あの、この衛兵がいてね、赤い制服を着てて、ね、うん、こう黒くて高い、この熊の毛皮らしいんだけど、お帽子かぶっててね、長いこうお帽子かぶってて、もうみんながこう揃って整列して、もうかっこいいんだけれどもね、そういうなんかイギリスロンドンってそういうイメージで。
そうなんですね。
うん、でも今回ちょっとね、金婚観婚ちょっとね、皆さんに提供できてよかったかなと。
いや、あのね、あれはなんかこう本当に学校の象徴というかね、うん、実は私職場もですね、あの、うん、チャイムが鳴るんですね、始業と終業の時に。
あ、そっかそっか。
もうほぼ毎日聞いているというですね、
うん、
なんか不思議な感覚があるんですけどもね。
そうやね、でね、この時計台とイギリス国旗の右隣にね、ピンク色の線で男性が描かれているんですね。
はい。
爪襟の上着を着て、両腕を大きく広げててね、右手には指揮棒が握られてますよ。あ、
もうそれは指揮者ですよね。
そう、うん、だってね、フェニーチェ堺のサッシャからね。
あ、そうですよね。
そう、コンサートもね、そうそうそう、
ライブとかもやってますよね。
やってるからね、うん、そういったことがたくさん開催されてるからということなんでしょうけれども、多分この号の特集にあるロンドン交響楽団2026、はいはい、この公演に関係するイラストやと思うんだけれども、うん、するとこの男性は指揮者のサー・アントニオ・パッパーノじゃないかな。
へえ、ちょっと私クラシック音楽はね、うん、ちょっと疎いんですけども、タラさんよくお分かりになりましたね。
いや、あのディレクターから、はい、すいません。はい、お待たせしました。タラの補足情報その2、
待ってました。
はい、いきますよ、
はいはい、
音楽の騎士サー・アントニオ・パッパーノ、でね、イラストに描かれたパッパーノさんなんですけれども、ほうほう、2024年からこの楽団のトップ首席指揮者ですね、こちらを務める現代最高峰の指揮者の方なんですね、
う
ん、そう、で、名前の頭につくサーっていう称号は、うん、長年の熱い音楽活動が認められて、イギリス王室からナイト、騎士やね、こちらの位を、そう、授けられた本物のエリートである証拠なんですよね、うん、熱血でフレンドリー、そのね、うん、彼の指揮の魅力、まあ、騎士って言っても決して気取った人物じゃないんですよね。
そうなんだ、
うん、イタリア人の両親のもとに生まれて、音楽への情熱がとにかく熱いことで有名でね、彼の指揮はまるで体全体で物語を語るかのようにエネルギーに満ち溢れてて、演奏者も乗客もグイグイとその世界へ引き込んでいくんですよね、
うん、
で、実は映画音楽でも大活躍しててね、
うん、
世界屈指のロンドン交響楽団 LSO、 これね、クラシックの楽団って聞いたら堅苦しく感じるかもしれないけれども、うん、この楽団の音は実は誰もが一度は耳にしてるんですよ、
はいはい、
うん、ロンドン交響楽団は映画スターウォーズのあの有名なメインテーマとか、
あ、はいはい、ね、スターウォーズは分かります、ね、
そうそう、うん、あとハリーポッター、インディ・ジョーンズなどの音楽を演奏している世界トップクラスの劇版、うん、これ映画音楽ね、
はい、
オーケストラでもあるんよね、
うん、
で、クラシックの枠を超えて世界中でも最も多くの人に音を届けて愛されてる楽団なんですよ。
やっぱりね、映画音楽ってこう、まあ、耳にしたことってやっぱりね、リスナーの皆さんもきっとあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
自然とやっぱり入ってきてるんですね、ね、改めて思うとね。
そうそう、知らん間にね、だから本当、ね、スターウォーズとかさ、ハリーポッター、インディジョーンズってみんな絶対ね、な、一度は耳にしてると思うよ ね。
そうですよね、本当独特ですよね、うん、音楽のこの世界ってね、
うん、そうなんよ ね。
でも本当にそれだけ 敬意を表されている方なんだなっていうのをね、うん、改めて感じますね。
そうやね、やっぱりあの名前の頭にサーがつくっていうことはもうよっぽどね、うん、これここまでの本物のエリートじゃないと、うん、もういただけないっていうね称号なので ね、
いや堺からねイギリスとかね、うん、クラシックにつながっていくとは思いませんでしたね、
う
ん、
確かにね。キンコンカンコ
ン、何ですか、
キンコン、あ今日はね時間となったみたいなのでビッグベンの鐘の音でお知らせしました。
あらまあ、
サプルちゃん、
はい、
あのね嬉しいコメントをいただいてるのよ。メッセージいただきました。
はい、ありがとうございます。
じゃあご紹介しますね。
はい、
ラジオネーム葵さんです。
あ、はいはい、
ね、葵さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、プルちゃん、タラさん、お久しぶりです。お久しぶりです。
お久しぶりですね。
はい、大司教青年部のイベントで読み聞かせを行った葵です。はい、はい、小原彩子さんのご活躍の様子を聞かせていただきました。子供さんが小さい中でも絵本作家にとどまらず幅広いフィールドで活躍されているお姿に感動しました。私の憧れです。また何かの機会にご一緒できれば嬉しいですといただきました。ありがとうございます。
いやありがとうございます。小原さん、ね、聞いてくれてはるでしょうか。
本当
やね、葵さんに届きましたよね。前々回の ね私たちの放送にゲストでね、
出ていただいてね、
出ていただいた小原彩子さんへのね、メッセージだったんですが、葵さんはですねこの番組の中でもお話をしました音の文化祭ですね、はい、読み聞かせ、
ね、あの時ね、
歌もね、披露してくれて、タラさんも見てくださりましたけれども、
はい、
まあこうやってねリスナーでもいてもらえるのはもう本当に嬉しいことだなと思いますし、
嬉しいね、メッセージ、ね、
お子さんにもねすごくこう造形のある葵さんですし、まあ、読み聞かせもね、いや本当に以前ね小原さんの本ですね、いたずらお化けが泣いたわけ、あれをですね、はい、私も一緒に読み聞かせもさせてもらいましたので、うん、非常にこう懐かしい気持ちでしたけれどもね、
うんうんうんうん、
いやでも小原さんの、あそういえば今タラさん思いましたけど、小原さんの娘さん、お姉さんですね、うん、葵さんですね。
あ、そうだよね、
同じ名前ですよ。
あ、本当だ、
今、はい、
かすみちゃんのお姉ちゃんね、
そうです、かすみさんのお姉さんは葵さん、ちょっとね字は違うと思うんですけれど、
あそうだよ ね、
うんうんうん、ね
あ本当だ、確かに、ね、なんかちょっとね共通点が、ね、
共通点がありますね、うん、いやありがとうございます。うん、これからもですね私たち頑張って放送をしますので、うん、ぜひね印象に残ったこととか、うん、こんなのが面白かったとかそういうのをですね、うん、寄せてもらえると嬉しいなと思います、
ね、
本当にありがとうございます。
他の皆さんもねちょっとしたことでもいいので ね、
ですね、
ぜひメッセージいただけたら嬉しいです、
ね、我々の力になりますので、
ね、そうそうそう、励みになるからね。
そうなんです、よろしくお願いします、うん
ね、よろしくお願いしたいと思います。
はい、で今日はね、タラさんね、はい、今回は堺のお話をお届けしましたけれども、
うんうん、
6月の21日、日曜日ですね、
うんうんうん、
第26回の堺福島釣りがございまして、
そうか、26回ね、
はい、無事終わりましたよということでね、うんうん、先ほども、話題として触れました、
はい、
で実は前の日にですね、ものすごい雨でですね、
うんうん、
ちょっと心配だったんです、
ね、
予報もね週間予報ではちょっと雨だったんですけども、
うんうんうん、
なんとかね前の日に、過ぎ去ってくれまして、
うん、そうやね、はい、もうプルちゃん日頃の行いがいいんだわ
いやいやいや、もうよかったと思ってですね、
うん、
で今年私は昨年に続いてステージの司会でお世話になりまして、
いや、
は
い、素晴らしいわ、もういやいやプルちゃん、私なんか行けなくて残念やったけれども、
ね、
予定が重なっちゃったけれども、
ね、
プルちゃんは本当にもう私がね昨年お世話になった時も本当、はい、司会も素晴らしい、本当に
恐縮です、はい、本当に
尊敬してます、
ありがとうございます。今年はねすごくね風が強くてですね、
あ、はい、
こうなんか海風かなんかビル風かみたいなですね、
うんうんうん、
すごい強い風で、テントをねステージの、うんうん、まあ、機械場所とかは張ってるんですけれども、
うんうん
う
ん、
もう重しがしっかりあるので大丈夫だったんですけれども、
うんうん、
なかなか怖くてですね、いつもね 堺福祉祭りのステージのメインはなんといっても中学校の吹奏楽部の皆さんなんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうですよね、
みんなもう大丈夫かなってこうね、うん、すごく思ったんですけれど、
あれ楽譜が飛びそうになったりして抑えて ね
でもあの力強いね演奏で、今年も大いに盛り上げてもらいましたし、
うんうん、あ、そうなんや、
ね、で私はね今年はあの司会の方がですね長年ご一緒いただいた方から交代されて、新しい方と、はい、あのコンビを組んでさせてもらったんですけれども、協賛、ね、してくださっているその企業の方からですね、まあ、広告とか CM をいただくんですけれども、あの現行でいただいたその CM というのがありましてですね、まあ、いわゆる生のこのコマーシャルですよね。でこれをねステージのこの合間にですね生で私が読むという場面がありまして、これはもうあのねとちったり噛んだりするとえらいことですので、はい、あの結構はいあの練習しましてですね、なんとかあのノーミスで聞いてもらってる方はあのそんなに多くはなかったかもしれないんですけれども、うんうん、でもやっぱりね大事な役割ですので、うん、あのここをね全うできたのは、すごく良かったかなと、
いやーもう、おめでとう、
ありがとうございます思ってますし、
で、
ね、やっぱりね、ステージに立ちながら去年ね、うん、タラさんが来てくださったことをですね思い出しまして、
ね、一緒にね歌わせていただいて、ね、
もう去年は
すごい楽しかった、
ね、そう大いに盛り上がりましたけどね、
本当やね、
いやもう私あそこに立ってるとね思ったんですよ、うん、やっぱり私のタラさんの好きな曲はやっぱり一度きり、
う
ん、何度もねこの番組でも登場してますけども、一度きりをですね、
うんうん、
今度はまたタラさんとね歌えたらいいなーなんていうことをですね、はい、思いながら、
ありがとう、
しっかりね演をしてました。
またね、
あの、うん、福祉祭りも、はい、26回今年ねでしたけれども、
ね
ね、来年またきっと27回ということで催されるんじゃないかなと期待しておりますので、ね、あのリスナーの皆さんももしよければですね足を運んでいただけたらすごく嬉しいなと思っています。
来年またさ日にちが多かったここでまた告知もね、
そうですね、
出してもらったらいいよね、
出してもらったらいいですよね、
うん、
はい、あのたくさん私も模擬店のねあのクッキーとかをたくさん買い込んで、うんうん、帰ってまいりましたけれどもね、
あ、そうそう、はい、あそこで ね販売されてるクッキーとか、
ね、
そうめっちゃ美味しくて私もお友達に、ね、あの買って帰ったよ、
ね、去年、ね、そうなんです、うん、またね来年も、うん、はい、あの私のライフワークとして、
うんうん、
あの頑張りたいなと思っています。
本当やね、また本当にあのさっきのメッセージ葵さんも本当に嬉しかったんですけれども、他にもね皆さん本当いただけたら嬉しいよね。
そうですね、はい、歓迎でお待ちしておりますので、
お待ちしております、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。なにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
今回はマッチングアプリからスタートしまして、
はい、
フィニーチェ堺、そして堺福祉祭りのお話、さらには葵さんからねメッセージをもらいました、はい、本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。